皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。7月も半ばを過ぎますが、なかなかね、高温であったり、激しい雨であったり、国内国外問わずちょっとね、過ごしやすい気候とは言えない状況が続いています。今日はね、ニュースを3つほどご紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、ヒマラヤの氷河劇的に縮小、15年ぶり調査で要因判明。名古屋大学、ね、名古屋大学はね、ずっとこうヒマラヤの氷河を調査をしてるんですけども、ネパールヒマラヤの山岳地帯にある AX010 と呼ばれる氷河、名古屋大学が15年ぶりに現地調査をしたところ、以前よりも縮小が加速しているということが明らかになったということなんですね。1970年代からの調査結果があってですね、過去の気象データを使って分析し、縮小の主要因が気温上昇であることも判明したということなんですね。気温はね、近年上昇が目立っているということで、本当に、ね、こう表面の高さ、氷河の表面の高さがね、下がっているんですけども、地球温暖化による気温上昇の影響を直接受けやすい氷河の例でもあるということなんですね。で、この学会でね、こう発表してるんですけども、2008年の調査の時の写真と見比べているということなんですけども、それを見比べるとですね、やっぱりこうね、氷河が大きく後退して岩肌があらわになっているということで、このネパール東部の標高5000メートル前後に位置して、ヒマラヤでよく知られた氷河の一つということなんですね。で、1978年から繰り返し調査を続けてきて、2008年の時点でも大きく縮小しているということで、これ、温暖化問題のね、なんて言いますか、こう学習会で必ず出てくるんだよね、見比べて氷河がこれくらい減ってますよっていうね、よく使われている写真なんですけども、それ今回訪れるとさらに縮小が加速していたということなんですね。最初に調査した45年前の写真ね、本当に氷河が厚く谷を埋めていたんですけれども、最初はですね 0.6 平方キロだった面積、2008年には 0.34 平方キロで、今回は 0.18 平方キロと15年でほぼ半減ということなんですね。この、ところからね、上の方もう本当にわずかに氷河が残っているということなんで、久しぶりの、訪れた調査の方はね、ここまで減っているとはということでね、驚かれたということなんですけれども、で、まあ今回はね、もうドローンを使ったりして、調査をしているんですけども、この15年の差を比較すると、面積とともに氷河の表面の高さも多くの場所で20から30メートル前後、低下していた。場所によって50メートル近く下がっていたということなんですね。で、まあ、このね、いろいろこう調査をする中で、過去の気象、を復元したデータを使って、現地調査の結果と付き合わせて、計算してですね、気温の上昇に応じて氷河の縮小が加速したことがはっきりした。平均気温99年ぐらいから上昇傾向が大きくなって、雨も2000年頃からわずかに増えていたということなんですね。で、この、調査に行かれた方、 AX010 は気温の変動を直接反映して縮小している氷河であることを明らかにできた。安定したといたと考えられる最後の時期が1970年代初頭で、その後の温暖化を踏まえると、消失は避けられない状況だということなんですね。まあ、このあたりね、しっかり調査に行っていただいて、どれくらい変わっているのかってね、よくわかる、まあ、写真比べることができるんですけども、こういうところね、ここだけではなくって、世界中で、こういう氷河が溶けているっていうところはね、観測されているっていうところはあると思います。2つ目のニュースはですね、自動車に乗るのはダサい、 北欧の自転車環境、汽車も乗って実感という、ね、見出しなんですけども、デンマークの首都コペンハーゲンではたくさんの自転車が整然と走っている。500キロ以上もの自転車道やレーンなどが整備され、交差点には自転車専用の信号のほか、進行方向別の、右折レーン、直進レーンまであるということでね、いわゆる車と同じという感じですかね。で、通勤時間帯にこの記者の方は市内を走り回ったということだったんですけども、ちょっとまだ寒い時期ということだったんですが、どこもかしこも自転車だらけ、市街地の交差点では車のように自転車がずらっと並ぶ、市内での通勤通学の、自転車シェア 45% ということなんですが、2025年には 50% まで引き上げるということで、専用道とか駐輪場整備などの投資を続けているということなんですね。で、まず気づくのはスピードが速いということなんですね。この市の資料によると、推定平均速度が時速 16.2 キロということなんですが、これ、日本でね、東京23区で自動車の、速度昼間 18.3 キロ、大阪市で 18.6 キロとほぼ変わらないということなんで、だったらもうね、スピードが変わらないということなんで、だったら安くてね、手軽で環境にもいい、そっちを選ぶということかと思うんですけども、快適に走れるとはいえ流れに乗らないと邪魔になる、みんな決して歩道を走らず信号はしっかり守る、なんだか日本で、自転車で走っている時よりも自動車を運転している時の感覚に近いということなんですが、これは、まさにその通りですよね。日本だと自転車は車両というふうに、位置づけられてなかったり、運転している人も乗っている人も、そう思ってなかったりするんですけども、ちゃんと、自転車車両なんだということで、乗ってほしいなというふうに思うんですけども、慣れてきて少し周りの景色を楽しむ余裕が出てきて、やはりこの気分が異なるってことなので、すがすがしいと。で、自転車専用の橋があったりですね、本当にこうね、走りやすくなっているってことなんですけども、2006年以来約20の自転車や歩行者のみが通ることができる橋が作られたってことなんですね。で、コペンハーゲンですので、やはり日本よりだいぶ寒いんですけども、すごくね、やっぱり自転車がもう多いということなんですけども、コペンハーゲンに長く住んでいる通訳の方によると、車、特に高級車に乗ることがダサいと思われるようになっていますってことは、価値観そのものが変わっているのかなと思うんですよね。どうでしょう、日本だとまだまだね、車、高級車乗ってると、かっこいいなとか思ってしまうんですかね。そうじゃなくて、やっぱり特に高級車に乗ってるのはかっこ悪いなというふうに思えるっていうことなんで、私なんかもちょっとその感覚はあったりするんですけれども、実際に1970年以降の市街地の交通量は自転車が大幅に増加したと、自動車は減少する傾向にあるということなんですね。環境保護に対する意識があるとね、それからこの政策というのが選挙の争点になるということなので、自動車産業が盛んでないということもあるんですけども、地球のエネルギーを消費しない乗り物として自転車が愛されているということなんですね。このあたりは、デンマーク、北欧の人の独特の考え方ということもあるかもしれませんけども、こんなことでね、シビックプライドということに貢献してるんじゃないかというようなこともあって、この景観なんかもね、デザインなんかもいいということなんですね。ランドマークになるような洗練されたデザインのものが多く、便利なだけでなく自転車生活を楽しむようにする仕掛けにあふれているということなんですね。最近だと、日本でも、ロードバイク乗って、いろいろ自転車道も少しずつ整備されてきてるんですけども、しっかりと、それがもう、ちゃんとこう楽しむことができるようになるということで、コペンハーゲンは羨ましいほど便利な自転車環境であったり、電車に当たり前のように乗せられるスペースがあって、いつも誰かが自転車とともに乗車している。周辺の都市に向けてその名もサイクルスーパーハイウェイ、自転車 専用の高速道路っていうのね、これなんかもあるということでね、まあ、まさにね京都なんかもね、もっともっとこうねそれに近いものをね、やっていけばもっとこう便利でね、それこそ京都シビックプライドなんかもね高まっていくんじゃないかなというふうに思いますし、CO2 の排出なんかも減ったりね、まあ、歩いて楽しい街、そして自転車で簡単に移動できる街ってことがね、もっともっとこうやっていくってことなんで、すごくねそのあたり、もっともっとこうなんかね今よりも、充実させる、可能性っていうのたくさんあるんでやってほしいなというふうに思います。はい、3つ目のニュースなんですけども、激臭アンモニア、石炭と混ぜて燃やして発電、 CO2 が減るかなというようなねタイトルなんですけども、まあ、アンモニアね、石炭に混ぜて火力発電所で燃やせば、二酸化炭素を減らせる、そんな構想に向けて電力業界が本格的に動き出したということなんですけども、まあ、私たちを含めてね環境団体からは脱炭素の効果も疑わしいという批判が出ているということなんですけども、これまあたくさんの、ね石炭火力発電を持っている電力会社ということなんですけども、まあ、アンモニア自体は燃やしても CO2 が出ないので、石炭に混ぜてね、その分こう発電をするけれども CO2 が減ったことにするということなんですが、この、開発しているところは技術的に乗り越えるべきハードルは、超えたというんですけれども、アンモニアはねマイナス33度に冷やして液体で海外から船で運び入れ、貯蔵するタンクは、敷地内に新設ということなので、投資額は明らかにはしていないが小さくないというか、まあ、大きいと思うんですけどもね。で、アンモニアはやっぱり、ね、呼吸困難、大量にすると、ね、呼吸困難があるとか激物であるからでも肥料などに、ね利用されてきたということなんですが、なかなか、ねこのアンモニアということを、ね燃やすということは我々の方はですね、こう良しとしないで、日本脱石炭の遅れが批判の的になっていて、環境 NGO から毎年のように化石賞を送られていて、このアンモニア根性なんかもね、その一つということなんですけれども、で、やはりこの、ね、大変なところはまずはコスト、もう一つは実際の物量、この2つが大きなネックということなんで、これをやってる人から具体的な補助支援策をお願いしたいということなんですけども、そんな、合理性が経済合理性がないものをやるなんていうことだと思うんですけどね。で、いずれは再エネ由来など CO2 の排出がないアンモニアを使うと説明する、そうなると調達費がさらに跳ね上がるというか、これなんかも本当に、ね矛盾してて、再エネがあるんだったらもう再エネで、ね、やればいいんですけどもっていうこと、根性問題の、問題と、ねということがちょっとニュースにも出てたので紹介をいたしました。ということで今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。